ホスピス。そこは自分に残された最後の時を過ごすための場所。明るく清潔な部屋、居心地のいい施設、親切なスタッフ。家族のいない俺はここで緩和ケアを受けながら生きている。悪性腫瘍。もう手の施しようはない。支えてくれる人はいないが、金だけはあったからこの施設で余生を送ることにした。この人生がもうすぐ終わる。そう思うとどんなに贅沢な暮らしをしてもやりきれない悔しさ、後悔、憤り、そして何より恐怖。どんどん心は閉じていく。しかしそんな俺とは正反対に、残りわずかな時間だからこそ人生をキラキラと輝かせようとする、そんな人間もいる。俺よりも1ヶ月遅れて施設にやってきた東雲恵子。彼女がそうだ。毎日笑顔でスタッフと冗談を言い合い、わざわざ友人を呼びつけては昔話に花を咲かせ、今さらカルチャーの通信講座を始めたりしている。そんな彼女のことが俺は最近気になって仕方ない。
はい、あんたいつも暗い顔してるからこれあげる。
なんだよこれ。
ちぎれよ、最近始めたの。
そうじゃなくてこれライオンか。
いやーねえ、ひまわりよ。
いらねえよ。
飾っときなさいよ。
こんな真冬にひまわりもクソもねえだろ。
ねえ、そういえばあんた花言葉の辞典持ってない？
知らねえよ。食堂の本棚でも探してこいよ。
もう不親切ね。
つい彼女に対してはつっけんどな態度を取ってしまう。気になるのに悪口を言いたくなる。なんだこれは。まさか恋か。こんな年になってまるで俺は中学生みたいだ。ある日彼女の部屋に来客があった。上等なコートを羽織った品のいい初老の男だった。ロビーでその男を出迎えた彼女は親しげな笑顔を向けて男の肩や腕に慣れ慣れしく触れていた。男は彼女の部屋からなかなか出てこない。俺は気になってしょうがない。イライラする。嫉妬の炎がメラメラと燃え上がる。ようやく男を見送った彼女についちょっかいを出してしまう。誰だよあれ。
私の大切な人、恋人よ。
俺の恋はあっけなく破れた。その夜だった。彼女の容態が急変したのだ。昏睡状態。スタッフを捕まえて尋ねると、もうダメかもしれないから家族を呼んだということだった。俺は自分の部屋に飾ったひまわりのちぎり絵を眺めながら静かに酒を飲みつつ、ふと彼女にメールを打ってみた。よかったな、今日まだ元気なうちに恋人に会えてさ。最後に好きな男とお別れができて満足だろ。バカバカしい。何やってんだ俺は。悲しいのか悔しいのかわからない。携帯電話をベッドに放り投げ、大きなため息を一つついた。その時だった。携帯電話にメールが届いた。
わかってないのね。いくら年取ったって、命が残りわずかだって、恋の駆け引きぐらいしたっていいじゃない。恋人だなんて、うそ、弟よ。それにしてもあなた、本当に鈍感ね。会社でも出世しなかったでしょ。そりゃ結婚もできないわ。あなたにあげたひまわり、花言葉くらい調べときなさいよ。
なんだこれは。彼女がメールを。まさか。そうは思いつつ、俺は部屋を出て食堂の本棚から花言葉の本を抜き出し、慌ててページをめくった。ひまわりの花言葉、それは あなただけを見つめる。胸がぐっと締め付けられた。気づくと俺は床にうずくまり、彼女にかける言葉を探していた。